こんにちは。若手と戦略して W2O FM エピソード229です。今回は痩せたくて痩せたくて震える福原と
娘がこの話を聞くのはいつになるんだろうな、古山でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2O FM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ぜひぜひぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい。あれ。
はい。
あ、はい。ちょっと聞いてくださいよ。娘が、まあ長女がですね、今、高2なんですけど、もうすぐ高3になるんですけど、このポッドキャストを聞き出しましたよ。
え？なんと。
なんと。びっくりじゃないですか。で、結構なんか面白いって言ってくれてますよ。
やってることは知ってたんですか？
いや、知らない。隠してた。でもまあちょっといろいろ経緯があって、教えました。でもまあ、ふーんって流されるかと思ったら、めっちゃ食いついてきて、今、4話まで聞いたそうです。
うん。先は長いですね。
長いし、それ、もう6年、2018年なんですよ。4話って。はい。
マジか。
そう、今からもう7年くらい前、もはや。
長いことやってますね。
長いことやってますね。だから、その頃ってなんかマッチョイズムの話とかしていて、マッチョの話聞いたとか言われて、でもそれ、今そんな言葉使わねえな、みたいな。
確かに。もう何を喋ったかも忘れてますね。
福原くんの登場はもうちょい後かな。まあ、そんなわけで。なんか一日一話聞いてくらしいんで。
まあ。じゃあ一年で追いつかれる、
ね。あ、やばい。そうですね。もうちょい、じゃあ、蓄積をしていきたいなとも思っています。はい。まあ今年受験の年なんで、そんな、例えば、来年の今この時期に聞けてるとはとても思えないんで。まあ、はい。そんな感じです。
はい。
はい。本題行きましょうか。今回は、まあ、AI と言いますか、最近、いろいろありますよね。
ありすぎですね。
ありすぎですね。ちょっと、本当なんだろうな。ほぼなんか日々状況は変わっていくから、なんか一時期のフロントエンドみたいな、もっとひどいかな。うん、なんか、ちょっと距離を置いた方がいいんじゃねえとか思いつつ、でも置いて生産性が、なんかみんなの上がる速度についていけないのも困るんで、まあ、うちもというか弊社もちょっとやってますと。まあその辺の話をしたいかなと思ってます。はい。はい、まあ、とっかかりしたフロントエンドの自動生成ツールなのかな。ビルダー IO っていうのはあります。ご存知？
いや、ちょっと存じ上げなかったです。うん、
弊社、まあ、超小さい会社ですけど、一応デザイン担当してくれる人はいて、その人が Figma で、まあデザインを作ってくれるわけですよ。で、まあまあ、別にそこから、CSS とか別に取ってこれるんで、まあ、ある程度それで省力化はできるんですけど、今、うちはフロントエンドリアクトで組んでるんで、リアクトの形にするっていう手間がいるわけですよ。で、なんかそれをする、まあ、してくれるツールが、ビルダー IO。
うんうん。
で、なんて言いますか、その背景としてですね。なんかありがたいことに案件は結構あるんですけど、まあ、難しいな。弊社のビジネス、どっかでちょっと語ったことあったかな。まあ、IoT 系で、まあ最終的には 2C のお客さんがいるんですけど、まあ B2B2C の形で仕事していますと。はい。なので、B のお客さんから、まあ受託かな、まあ系の案件が結構あって、でも、それをこなす人がいないと。そういう状況なんで、やっぱりここは AI さんの出番でしょうと。いうわけですよ。
なるほど。
はい。まあ、特になんだろうな。 まあ、正確によると思うんですけど、あの、アプリ、ネイティブアプリ。ネイティブアプリはそれ一本でやってますとかっつう人がなんか多いんですよ。多分、キャリアの、まあ、その方が、なんというか、あの、自分、なんていうの、フィーが高くなるというか。
いや、それ一本っていうのは、フロントエンドとかバックエンドとかに手出してなくて、うん、もうネイティブアプリしか作れません
っていう。なんなら iOS なら iOS、Android なら Android っていう感じ。
うん。
で、逆になんかこう、サーバーサイド、バックエンドの方に行くと、今度フルスタック志向の人が多くて、まあ基本は、まあ、あの、なんでも使う。バックエンドの API 系のコードも書くし、フロントエンド、まあリアクト的なコードも書きますという人が多い。印象を受けます。はい。で、まあ、なので、あの、フロントエンドを自動生成できれば、バックエンドに集中してもらえるわけですよ。
うん。
というわけで、これを、偉そうなこと言っておきながら、今、導入しようとしてますっていう感じですね。
なるほど、これから。
うん、ですね。だから、これによって、多分、あの、なんですかね、何事もするっていくとは思ってないんで、きっと何がしか時代を、これが大変だったよみたいな話は、今後あるのかなとは思ってるんですけど、それは、次回以降どっかでしたいなと思ってます。はい。というわけで、めっちゃあっさいですけど、とりあえず、あの、フロントエンドのツールであるビルダー用の話をしました。これ、まああの、当然なんですが、YouTube とかで使ってる動画もめっちゃ上がってるんで、興味があったら見てみてください。はい。私から、まあ、とりあえず以上。
だからどこまでやってくれるんですか？もう、基本的には出てきたものをそのまま使ってもいいくらいのもの。
まあ、当然ながら、あの、API 呼び出しとかは入ってないんで、その辺は組む必要がある。
ああ。なるほど。
だから逆に言う、まあ、それ以外をやってくれるのかな。
コーダーさんってことですか？
コーダーさん、はい。コーダーさん。
リアクト、なんか、その、なんていうんですか、
うん、
UI というか、そのインタラクティブなところまで、めっちゃやってくれるんです？
やってくれると信じてます。
うん。なんか、よほどフィグマの方で細かく指定がないと、どことどこが連携してるみたいなの。どうやってわかるんだろうと思って。
それはね、3年くらい前なら、そうだよねって私も言ってましたけど、今2025年ですよ。もう AI さん空気読んでくれまくりですよ。
はい、マジか。
だといいな。
すごい。
まあ、Figma、あ、そうか。御社では Figma 使ってないんでしたっけ？
いや、使ってますけど。
じゃあ、割と弊社はなんかその、なんだろうな、紙芝居的なところ、ことができるところまで組むし。
なるほど。うん、
つながりがわかるかわからないかればわかる。
ああ。あれは本当に絵を起こしてるだけの、ちょっとフィグマにあんまり詳しくないのであれなんですけど。うん、なるほど。
まあでも本当それだけじゃなくて、今だからっていうのを期待をしてます。はい。
はい。
次行きましょう。
私の方でも AI ちゃん頑張ってくれていますという話ですね。
はい。
弊社ではもともとコパイロットちゃんを導入してて、まあ、コードの保管みたいなのを結構やってくれてました。もう1年以上経つっすかね、
はい。
で、最近、なんていうんですか。あの対話型 AI、ではなくて、ちょっと、単語がわからないですけど。
あえて言えば、新人エンジニア系 AI だと私は思ってます。
そうですね。実際にアウトプットを出すところまでやってくれるやつ。
はい。
とかね。の一つであるレビンを正式に導入しています。
すごいな。
で、まあ、だいたい何でもできる系のやつなんですけど、弊社での主な用途はレビューをしてもらうためですね。
レビュー。
実際に、人間が作ったコードをプリクに起こして、レビンに、Please review this PR ってぶん投げて、 ここがおかしいですよって教えてもらうためのもの。
丁寧だ。プリーズつけてる。
AI には丁寧に仕事を依頼した方が丁寧なアウトプットが出る。
はい、なるほど。すごいですね。そういう使い方するんだと。その、レビューに使うっていうのを私、申し訳ない。初めて聞いたんで、ちょっとその発想にびっくりしました。
まあ、もともとはやっぱ、その新人エンジニア的な、このタスクやってみたいなのを依頼しようとして、
はい。
仮導入みたいなことをしてたんですけど、その CTO が試してる限り、まだ、ちょっと頼みづらい。
うん、
そうじゃないみたいな。
しかもそうじゃない場合にもコストかかっちゃうから、で結構しんどいみたいな話をちょっと見ます。
やっぱローカル環境を実際に、そのデビン上の環境で作らせるのが結構大変みたいで。
あ、そこ？なるほど。
なんか、コードを書くとこじゃなくて、その、実行環境を用意するところまでで相当大変だったっぽいですね。
なるほどな。使ってるからこそ言える生の感想ですね。
まあ、そんなこんなでどうやって使っていこうかなって言ってる中で、
はい。
まあ、ちょっと、怪しいプルリクが出てしまって、
はい。
で、それを何気なくデビに食わせたら、ここおかしいって。っていう返事が来て、確かにおかしい。問題発覚っていうことがあって、こいつは使えると。
すごい。デビンすごい。
まあ、それ以来、まあ、なるべくデビンのレビューを通してから人のレビューバーに渡そうっていうフローにしています。
いいですね。やっぱそうですよね。もう本当ね、申し訳ないんですけど、プルリクレビュー、私のところでスタックするとこ結構あって。
まあ、ありがち。
いや、大事なんですよ。めっちゃ大事なの分かってるんで。それをやっぱ AI でまずやっていただく、デビン君にやっていただけるのは非常にいいですね。
うん。いいです。
いい。
まあ、見る側としても、なんか最低限はもう AI が見てくれてるって思うし、うん、渡す側としても、すでに書けてるから、うん、なんか、ボンミスみたいなのを人のレビューに渡さなくて済んで。うんうん、とてもいいですね。
いいですね。これちなみにいつ頃からやってる感じですか？
年明けくらいですかね。
おお、めっちゃホットだ。
年末？年明け？そのくらいだと思います。
まあそうですね。デビンもそんな歴史があるものでもないし。いや、うちはもう、ほんとまあ使おうとしてるっていう感じなんですけど、一ワーカーとして、ほんと新人エンジニア君として採用しようとしてたんで、すごい今のお話、参考になりました。そうか。環境を作らせるまでは大変だったりするのか。
ね、これは、その、なんですか、現場の、そのローカル環境の複雑さとかあると思うん
ですけど。まあまあ、そうですね。うん。いや、うちも相当複雑ですよ。
はい、IoT 系は大変そうです。
うん。まあ、当然外は Mock だったりするんですけど、そういう、テストを流すときは。
うん。
ちょっとデータストアとかはなるべく、実物のものをローカルで動かすようにしてますけど。でもそれにしたってな、本当コンテナ5、6個あげるし。
いや、本当ですね。うん、
そっか。あれは、その上で開発してもらうんですもんね。デビン君に。
うん、ちょっと僕自身がやったわけじゃなくて、うん、CTO がやったレポートを見聞きしているだけなので、うんうん、ちょっとどこまで性格変わるんですけど。
はい。でもありがとうございます。なるほどな。なるほどなぁ。そういう、でも、うん。まず AI って、我々としてはなんかこう、何かプロダクトを作るとかにあたって、人間の観点から見ると省力化。人間の手を煩わせないために導入したいんで、そうですね。お願いするのが大変なのは本末転倒なんで、そっか、使いどころを考えるのはかなりありですね。
そうですね。弊社というか CTO は結構 DevOps を大事にしている系の人なので、
ほう、
レビューを爆速で片付けて、もうその日のうちにデプロイするという、
素晴らしい。
運用面のボトルネックみたいなのをだいぶ気にして、いろいろと活動していただけています。い
や、さすがです。本当もうね。弊社も もうちょっと規模があったらお願いしたいくらいな。
一応みんなで使う分には基本レビューバーとして使ってるんですけど、
はい。
でも、あの、業務コールじゃないやつみたいな。
うん。
あの、スラックボットでちょっと便利なの入れようかとか、
はい。
DevOps 系でちょっと記録残すためのシステムを起こそうかみたいな時はもう AI に力投げてるみたいなケースもありますね。
ああ、簡単なものなら Debi に任せられる。
多いです。聞いてる限り、うん。なんか使いどころがうまいなと聞きながら思っています。
まあ、なるほどなぁ。うん。Debi のなんというか一番の障壁はコストなんですよね。
高そうですね。うん、
だけどまあ、そうやって、なんか、ある意味トップダウンでちょっと導入しようぜっていう感じで、いろいろ、こう、調査できるなら非常に良いですね。うん。確か、日本円で約5万円くらいだな、月額。まあ、月額ではないんですけど。
私はコストはあんまり分かってないです。
だから5万くらい、まずするんですよ。まず高くないですか？
それは一人当たり。
一人当たり。一デビンあたり。
一人とかじゃん。
一デビンあたり。
ああ。
一人の。
ACU とかいう、
うん。あ、そうそう。そう。まあ、結局はなんか、まあ、一種のクレジットなんですかね。その、働いた時間に応じて課金されるなんですけど、まず5万で、あの、さっきの、ビルダー用とか、確か月額日本円で3000円とかそんなもんですよ。
おー、
安いですか？まあそんなもんじゃないですか。例えば、チャット GPT も個人で使えばそんなもんですけど。だからそこでなんかコストの桁が 一段跳ね上がるんで、個人で使うみたいなところはあるんですよね。しかもその、最初福原君が言ったような、あの、違う、そうじゃないっていう作業をしてもコストかかるし、なんならクレジット方式なんで、うん、なんかめっちゃクレジット食うみたいな、
そうですね、う
ん、こともあるんで、なかなかね、なんか使いどころが難しい。という話は聞きます。聞いてるだけです。はい。
うん、まあ弊社一応そのベンチャーの枠にはいるかもしれない。うん、スタートアップかな、うん、スタートアップの枠にはいますが、うん、ありがたいことに売上は一応右肩に増えているので、
すごい素晴らしい。
これによって障害とか出して機械損失するよりは安い。
うんうん。うん。いやあの。なんだろうな。使わないっていう未来はないと思うんですよ。あの、
AI を。
なんだろうな。簡単な命令、指示で具体的なアウトプットを出してくれるなんていうものを使わない選択肢はない。ただ、ただ今コスト、今その、なんだろうな、コストバランスが見合ってるかっていう、そこだとは思うんで、本当使い方によっては本当今でも合うっていうのを教えていただいたと。思いました。
そうですね。うん、
まあ、この件は、まあ、ちょっとあの、また、また話しましょうっていう感じですか。あ、なに、テストケースも作ってくれるの？
そうですね。あの、コードベース、リポジトリそのものをデビンに渡していて、前提情報として。はいはい、なんで、プルリクの中身だけじゃなくて、そのプルリクが起こされたリポジトリのコード全部見てレビューしてくれてるので、うん、結構ちゃんと見てくれてる。うん、なんで影響のありそうな他の、そのリポジトリ、プルリクに含まれてないファイルとかの影響もちゃんと見てくれるんで、うん、プルリクからテストケースを起こしてとかもできてます。
いやー、テストで手で書いてる場合じゃないのかなぁ。まあ、コパイロットくんも。
まあ、ちょっと手で書きがちですけど。うん、
なるほど。なるほどね。まあ、私も今手で、まあ、あの、コパイロットくんに介護されながら、テストケース書いてますけど、
うん。ああ、そっちでね。うん、お伺いしてマニュアルの手でやるテストケースを、
あ、
考えていてました。
そういうこと？え、じゃあ、それのアウトプットは何？
まあ、あれ、テキストでこれをやるべきだよ、みたいな。
ああ、なるほど。なるほどね。いや、その発想はなかった。むしろ AI が指示してくる。なるほど。面白いですね。
うん。テストケース起こし、やっぱ人間がやると、めんどくさくて最低限でなんとか、みたいな、思考が紛れ込むので。
それはそう。それはそう。
極力感情を排除した方法でケースを起こしたいところではあります。
うん。いいですね。はい。 はい。まあ、これは、またお話しましょう。はい。
じゃあ、軽
軽
く。
く。
ちょっとですね、家での仕事環境を大幅にアップデートしまして、今年に入ってから。
聞きたい。
一応、今まで
い。
は、MacBook を支給されているので、それと、あと、まあ、一般的なモニターを1枚繋いで、2画面で作業するというのがデフォルトだったのですけ
はい。
ど、私、書斎憧れてまして。
いや、男の、全男の子の憧れですよ。
まあ、書斎欲しかったんですよ。
はい。
今まで住んできた家では書斎と呼べるほどの広さのある個室は存在しなくて、まあ、寝室のメインのデスクとはまた別に、ちょっと小さめの机を置いて、そこを仕事環境としていたんですね。
はい。
でも、この家を買うときに、書斎を作れるっていうのは一つ条件として考えていて、
なるほど。
実際あるんですよ。
すごい。
今僕が住んでいるこの部屋には、1.5畳くらいの個室があって、
絶妙の、なんというか、広さというか、空間というか。
で、まあ個室というよりはオープンクローゼットみたいなところなんですけど、で、あ、この絶妙な狭さ、いいと思って、それもか、いや、この家を買った決め手の一つであったというところなんですけど、いざ住んでみてよしって思ったら、扉が内開きなんですね。
さらに狭く
そう、1.5畳しかないのに内開きなもんだから、椅子が入らねえということで、ちょっとどうしようかなと思ってる間に1年ちょっと過ぎてしまったというところで
ああ、
す。
なるほど。そっか、もうそんなに経っちゃったんだ。
ちょっと先日、同僚が引っ越しして、家買って引っ越ししまし
は
て、
い。
ズームとかの背景がめちゃおしゃれな書斎なんですよ。
ああ、バーチャルではなくて。
ぐぬぬと思っ
は
て。これはやるしかないと思い立って、ちょっと手を入れ始めたのが今年の最初っていうところで、
あ、今年の最初、あ、
もう扉外しちゃおうって思ったんですよね。その開かない、内開きだって思った時に。
なるほど。
まあ結構な大仕事だなと思っ
は
て
い。
1年も経っちゃったんですけ
はい。
ど、いざ一年放棄して、ちょっと調べてみたら持ち上げるだけで外れたんですよ。
いや、よかった、よかった、よ かっ
な
た。
んと
はい。
と。
なんと。
そういうことで、目下の最大の懸念事項が解消されたので、
はい。
書斎として使うべくいろいろと買い集めまして、今と
はい。
いう
なる
と
ほ
ころで
ど。
す。
じゃあ、今までここで作業してたわけじゃないんですね。なんか、ここで作業してて、
違い
模
ま
様
す。
替えしたじゃなくて、ここに、なるほど。いや、今、画像シェアしてもらってますけど、めっちゃおしゃれじゃないですか。
いや、いい感じです。もう、仕事用のもの以外には目が行かないです、本
ああ、
当
な
に。
るほどね。それはいいな。めちゃくちゃ大事じゃないですか。
大事です。気を持っていかれない。あと、一応、部屋が一個余ってて、この家には。
はい。
僕と妻と一個ずつ部屋持ってて、リビングがあって、もう一部屋残っていて、一応そこを仕事部屋にしてたんですね。ただそこはエアコンがなくてですね。夏と冬はちょっと生存に耐えかねて、結局逃げてたんですよ。
まあ、でしょうね。
で、この個室、今回作った書斎の個室は、その普段の生活圏の部屋から生えてるウォークインクローゼットなんで、エアコンがあると、
素晴らしい。
すべての問題が解決しました。
なるほど。いや、でもこれ、もう測ったような机とディスプレイのサイズじゃないですか。
はい、測りま
あ、
した。
測ったの？ そっか、まあでもそうだよね。もう、最初からこうだったみたいな。
完璧なものを選びました。
素晴らしい。
31.5型の 4K ディスプレイ1枚にクラムシェルで、キーボードとマウスを外付けでやっております。
あ、でも、もともとは、 もともともクラムシェルで使ってたんですか？
いや、2画面だったんですけど、ちょっと、この狭さに2画面は置けなくてですね。それなら椅子でかいのを1枚置くかということにしました。
なるほど。特に、
でもこれはこれで全然いいです。
うん、ああ、なるほど。なるほどね。いや、うん。
むしろいい。
むしろいい。
むしろいいです、ね。にわかだったんでずっと導入してなかったんですけど、これを機にマグネットも導入して。
マグネット？
Mac の、
はいはい。
ウィンドウを配置できるやつ。
ああ、私は何使ってるかな。
でもショートカットでパッパッと左半分右半分みたいなのってきて、
うん、私はスペクタクルっつの使ってますね。まあいい、うん、なるほど。
最近はノーションでプロジェクト管理することが多くて、はい、WBS が狭かったんですよね。横幅が欲しくて、
はい、
31.5 型でバーンと出すともう全部見えます。
横に広いと。なるほど、うん、素晴らしいですね。
もうね、出社する意義がどんどんなくなっていきますね。
いや、もう本当にね、この写真本当公開できるならしたいくらいですけど、この本当ぴったり収まった感素晴らしいですね、
うん、とても有意義に空間を使えました。もともと完全に物置としていろんなものをぶち込んでただけだったので、
これ、まあ、うん、これおしゃれな時計か？カレンダー？なんか前、
あ、時計です。
前紹介してもらったような気がする。
日記シーカンのように見える、ただの LED ライト。
めっちゃおしゃれ。私も部屋の模様替えがしたくなっちゃうな。
やっぱテンション上がりますよね。
うん、だいぶいいですね。
うん、
これは、なんか今後も改装計画はあるんですか？
ちょっと左手側に本棚が今ずっと置いてあって。
ああ、こう、あ、この映ってないところにっていうこと？
そう、そうです、はい。そこをもうちょっと利便性高くしたいなとは思っています。うん、今本、うん、買ったもの一通りそこにぶち込んでて、
はい、
もう入らないんですよね。
物理本、あるある問題。
はい。本の買い取り業者さんに。お願いしてて、
うん、
長らく読んでない古いものを全部買い取りに出そうとしてるので、うん、それでスペース空けて、まあ、筆記用具とかなんかよく使う仕事っぽいものを収納できる空間を用意したい。
なるほど。
あとめちゃめちゃ空間が余ればスチームグラスとあとあれをガリレオ温度計を置きたい。
いや、そうですね。テンション上がるやつね。
はい。
それ大事ですね。なるほど。いい話を聞きました。ちょっと私も、やろっかなぁ。あ、そっか。ちょっとそれ系の話あるかも、あるかもしれんが、それはちょっと今回じゃなくて、また次回以降どっかでしたいなと思います。はい。
はい。
割といい時間じゃないですか。
話せましたね。
話せましたね。ちょっと、ごめんなさい。私、ほぼ120% 私の都合で、ちょっと最近、W2OFM は収録が滞りがちなんで、ちょっとピングでも打っとこうと思って、はい。もう、
生存報告。
はい。バディである、深田くんに声をかけたわけですが、まあ、どうにか収録できてよかったです。はい。じゃあ今回はこの辺ですかね。
はい。
はい。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。